ありがとうございました。それでは田中先生に、平和の君と題してメッセージをいただきます。
おはようございます。もう一言お祈りをして御言葉を開きましょう。ダビデの末なる主よ徳きたりて、平和の花咲く国を建てたまえと。恵み深い天のお父様、皆を賛美します。今年もあなたのご降誕をお喜びする、そのような季節へ私たちを導いてくださいましたことをありがとうございます。罪の世に、また滅びの中にしか生きることのできない私たちのところへと、御子イエス様を使わせてくださり、そして十字架と復活の御業を成し、贖いの御業を成し遂げてくださいました。何一つイサヤ書を立てることのできない私たちでありました。そのような私たちを憐れみ、あなたと共に歩むものへと作り変えようとご熱心を傾けてくださいましたことをありがとうございます。この季節、深くあなたのご降誕を喜ぶ私たちとしてくださり、また新しい一年に向かっての良い出発の時ともしてくださるように、今朝集いました私たち一人一人を主は豊かに祝福してくださいます。どうか私たちの心をあなたが開いてくださって、ただいまから共に学びますあなたの御言葉の深さ広さを知ることができますように、そして命の御言葉に生かされる私たちとならせてくださるようにお願いをいたします。滅びるものではなくて命に生きるものとしてくださいますようにお願いをいたします。主の名によってもたれる家族の礼拝がこの地にあることを感謝します。一つ一つの群れを祝してくださり、あなたの御国の豊かな前進をよろしくお願いいたします。私たちも加えてくださって、あなたの御業のためにお持ちくださいますように使わせてください。今日初めて来られた方、また久しぶりの方々、あなたが年頃にお語りくださって救われる一人一人としてくださいますように、続く時を委ねます。今一度語る者聞く者ともどもに真実の礼拝を捧げることができるように備えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。マタイの福音書を毎週読んでおりましたけれども、少し離れまして、今日から、クリスマス、そしてクリスマスの次、そして元旦礼拝も日曜日となりますので、そのあたりは少し公開説教から離れさせていただいて、テーマを持ちながら学んでいきたいと思います。今朝はイザヤ書の9章の1節から7節、教会学校礼拝でも読まれたところであります。イザヤは紀元前700年あたりの預言者でした。国が滅びに向かっていく、そのような、憂いの中にある、国情でした。でそういう中に、ミカという預言者も共に使わされて、そして、国の滅びていくその中にあって希望を語る、こういう預言者でした。希望を語っていくというのはそうたやすいことではないと思います。けれどもこのイザヤはそのメシに従ってですね、自分はそんな語る資格はないと何度も神様にお断りをしたわけですけれども、しかし召されて、彼は語っていったことでありました。で数々の この命の御言葉、希望の御言葉が語られている中にあって、今朝は9章の、一節、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、苦しみのあったところに喜びがやってくるとも語られるのだと思いますけれども、闇がなくなる、苦しみを払拭するのは、光であるということを語るんだと思います。先にゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けた、恥ずかしめを受けるような土地があった、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民ガリラヤは栄誉を受ける、人々から蔑まれ否定されるような、そのような中にあっても神様はお忘れにはならない。二節、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く、必ず神様は光を輝かせてくださるのだ、こう語り続けたのです。三節、あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる、彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜ぶ。4節、あなたが彼が追う首輝きと肩の杖、彼を追い立てる者の鞭をミディアンの火になされたように打ち砕かれるからだ。5節、まことに戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となる。苦しみのあったところ、暗闇のところに光がもたらされて喜びが湧き起こる、それは何よりもここで戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となる、つまり平和がやってくるということをですね、語っているのだと思います。6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。いくつも名前のある一人の緑子、一人の男の子が生まれるわけですけれども、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君、そんなに呼ばれる、そのように呼ばれるお方が、私たちに与えられると言います。7節、その主権は増し加わり、主権、力が増し加わっていく、その平和は限りなく、このお方が立てる平和っていうのは限りのないものだ、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立てる、この限りない平和というのは裁きと正義によってもたらされるものだ、固く立てられるものだ、これを支える今より常しえまで永遠にまでだ、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる、人間の努力や熱心ではなくて神様のご熱心がこれらすべてを成し遂げるのだ、こうイザヤは語りました。民はどれだけ喜んだことでしょう。自分たちを見れば何の力もない、むしろ否定的なことばかりが数えられていく、辺りは暗闇だ、苦しみしかない、この先希望はない、そういう時に大丈夫、神様が必ず成し遂げてくださる、神様が必ず祝福してくださる、暗闇に光をもたらしてくださる、苦しみに喜びをもたらしてくださる、こんなふうにですね、語りました。イザヤは一人の緑子が私たちのために生まれると語りました。一人の緑子によって平和が築かれる、一人の緑子、それは主イエス様です。イエス様によって平和が築かれる、このように語りました。イエス様が平和を形作ってくださるという意味で一つは理解できると思います。しかしそれだけではなくて、後で触れますけれども、先ほども朗読してくださいましたが、イエス様ご自身が平和だというふうに新約聖書は語っています。これは説明の必要な言葉だと思いますが、説明しきることはできないかもしれませんけれども、つまりイエス様っていうお方が私たちに平和をもたらし、私たちのあたりに平和を実現してくださるというだけではなくて、このお方自身が平和だっていうんです。そうするとあたりに平和がなく、自分の心もかき乱れているような状況の中にあっても、 このお方と共にいるならば私たちは平和だ、こういう言い方ができるんだと思うんですね。平和、平安っていうのは一体何でしょう。私はどんなに豊かに見えても、どんなにいわゆる苦しみがなくても、どんなに祝福されている状態の中にあったとしても、平安がなかったら人生あんまり意味がないんじゃないかなっていうふうに思えてきます。私たちは平安でしょうか、私たちは平和でしょうか。教会に来て私たちが信仰を持つ、そしてイエス様に出会って救われるということは、ひとえに平安をいただく、平和の中に生きていくということだと思うのです。ではそこで言う平和、平安っていうのは何でしょう。教会が語っている平安、教会が語る平和っていうのは何でしょう。そして人間にとにかくなくてはならない本当の平安、平和っていうのは一体何でしょう。私たちが想像し思い描いているような平和とどれだけ一緒でどれだけ違うのかということを確かめなければなりません。例えば私たちの周りに戦争が起こっている、戦いがある、これは確かに平和でないでしょう。じゃあその戦争がなくなれば平和ですか。今世界で大国が戦争しています。お互いに自分たちの義を持ってる、自分たちが正しいと思ってる、その戦いの結果相手を打ちこぼち自分の義が成り立って、そうしてやってくる平和、それはつかの間の平和ですよね。今日私たちが学ぶのは常しえの平和です。もしそのようにして自分の気に入らないものや自分の周りにある戦いをとにかく自分の力やいろんなものを持ってきて平和の状態を築き、戦いに勝とうとしている気づくような平和であれば、それは永遠のものではありません。私たちが教会でいただく平和は常しえの平和なんですね。じゃあこういう言い方もできるでしょう。いや、周りには戦いがあっても少なくとも私の心の平和は誰にも奪い去ることはできない、教会でいただくのは私の心の平和だ。これはある面納得しやすいんだと思います。しかしあえて言うんですけれど、私の心が平安になるっていうのはどういうことですか。私の心が平和になるっていうのは どういう状態なんでしょうね。時に私は平安に満たされたっていう心の平和を求めていく時というのは、かなり自分勝手で自分の手前勝手で自己中心に満ちている時ではないでしょうか。この環境の平和、心の平和、聖書が語っている平安や平和っていうのはこういうものとは根本的に私は違うと思うんですね。私たちがいただかなければならない平和、それはこういうことではないかと思いました。それは、私たちには必ず永遠の裁きがやってくるのです。これは決して脅かすわけに言ってるわけではないです。わかりやすい言い方なので、この裁きの前に私たちは立たなければならないという言い方を聖書もしますし、私たちは何度も聞かなければならないんだと思います。けれどもそれはね、神様が恐ろしい裁判官として最終的に裁きの前に立たせて白黒はっきりさせるぞと脅かしているわけでは全くないですね。先週話しましたけれども、罪というのは神様から離れていることだと言いました。そもそもその始まりは創世記3章、神様と共に麗しく生きている、それが人の幸せであったけれども、そこから自分勝手に出てしまった、これが人間の罪だって。こうして不幸の中にあるのは人間そのものなんですよね。そして自分の不幸にも気づいてない、放蕩息子と一緒です。湯水のように財産を使い果たして、もうなんか平安だ平安だと言っているような状況です。でもそれが尽きた時にはさまざまなものが尽きてしまうということでしたですよね。 神様が裁かれるという意味は、それは罪と滅びの中にあって神様から離れてしまっている私たちの状況というのは、私たち自身がもう本当にそれも分かってないような愚かなものなんですけれども、私たちが不幸だということなんですよ。いやー、神様はおられなくったって私幸せだっていう人何人もいらっしゃるでしょう。まあそうかもしれません。でもね、何度も言いますけど、自分の死ということを考えてみたときに、今得ようとしている平安の根拠はどこにあるんだろうかと思いますよね。この魂が最終的にどうなるんだろうか。もしそのことが一切確信もなく、処理もされてず、どうなるか分からなくて、それでいて私の心の中には虚しいものや、しでかしたさまざまなものや、そういったものをいっぱい抱えながら、そしてごまかしながら、人々を欺き、自分をも欺きながら生きている姿というのは、何よりも人間の不幸なんですよ。分かっていただかなければならないというか、私も十分分かっているわけではないのかもしれないけど、聖書はね、これを解決したいと思ってる。だからいくら環境が平和、俺の思い通りに世界を治めたぞ、私の心の中がとにかく平安で満ちるように、全てのことを気持ちよく整えたぞ、こんな平安っていうのはですね、まあ、これも決して否定はしないんですけど、じゃああなた今夜命取られる、どうするんですかということは、イエス様が福音書の中で尋ねておられますよね。どっさり収穫物があった、もう入れる蔵がない、もう一個蔵建てよう、もうこれでわんさと満たされた、さあどうしようかと言ったら、今宵何時の命は取られると言われるわけですよね。でそうであれば、私たちが神様から離れてしまっているというその不幸に向き合わない限り、私たちのうちに平安というのは絶対ないわけです。で教会でいただかなければならない平安というのはこの部分の平安です。ですから一人の緑子が生まれると言ったんです。一人の男の子が与えられると言ったんです。このお方が成し遂げてくださる平安に出会わない限り、私たちには絶対平安がやってこない。逆にこのお方との出会いの中でいただく平安さえ握りしめているならば、たとえあたりにどんな戦いがあったとしても、心の中がざわついて一切平安がないと言われるような状況の中にあったとしても、私たちは平安を持って生きていくことができるのです。あたりに気づく平安も自分の心の平安も限りあるものです。何かが起こればすぐに吹っ飛んでしまうけれども、このイエス様が打ち立ててくださる十字架と復活による平安は、平和は永遠のものです。誰も奪い去ることができない。神様はその平安を私たちに与えたいと願ってらっしゃる。神様は冷たいお方で、欲しいならば取っていっていいよ、いらなかったら別にいいからねと言ってらっしゃるんじゃない。神様はとにかく私たちにこの平安をいただいてほしい。主の熱心がこれを成し遂げるのです。ですから神様は御子をこの地に使わすほどにこの世を愛してくださったんですよ。それはもう神様の一方的な愛なのです。私たちは自分たちの悲惨も、自分たちの問題も、自分たちの不幸がどこからやってきているのかも一切気づかずに、ただ目の前の平安ばっかりを追い求めて生きてしまっていた。そういう私たちを憐れんで御子イエス様を使わせてくださった。このお方こそ永遠に変わらない平安を与えてくださる。じゃあそこで与えられる平安は何か。私たちの罪一切を許してくださるというんです。どうですか。どんなに私たちの周り平安に満ちていても、どんなに私の心が平安に満ちていても、罪許されてなかった平安ですか。 解決されなければならないものが一切解決されず先延ばしにしておいて、そうして今日のただ平和、私の心の平安、そんなものを求めていて、どうして私たちの人生が成り立つのですか。ですから教会に来て私たちが神様に出会うということはどういうことであるのか、それは本当に私たちを義に預からせたい、神様との豊かな交わりと関係の中に置かせたい、そのようにしてほら私と一緒に人生を歩んでいこう、あなたが虚しいと思っていたその原因は私を見ていなかったからだ、私を受け入れてなかったからだ、私はあなたと共に歩みたい、どうか私と共に歩んでくれないか、こう願っていてくださるその願いに出会って、私たちは何をするんですか。罪の悔い改めをするんです。自分の罪に出会ったから教会に来る人は、まあ、たまにはいますけれども、罪に出会うのは神様の愛に出会わなければ罪には出会えないです。悔い改めに導かれるためには神様のこの限りない愛に出会わない限り、私たちは真実の悔い改めをすることができないです。だってそうでしょう、これいつも言いますけども、子供を叱るときに怒らへんから言うてみって言っても絶対言えないですよね。もう怒ってますから顔が。ですから本当にそこに許しがある、愛があるということを知って、人間は初めて自分の罪に向き合うことができる。神様はそのように御子イエス様、ご自身の尊い御子をこの地に使わせてくださった。ほら私は命がけであなたを愛している、この真実の愛を受け入れないか、そうして罪を悔い改め180度人生を変えて、今まで自分が中心で自分の思い通りにやることが平和だ、自分の周りをとにかく言うことを聞かせて俺が大将だぞというところにこそ平和ができると思い込んでた、あるいは自分の心さえ気持ちよかったらそれが平安だと思っていた、そういう平和を一切横に置いといて、まず横に置いといて、そうしてこの自らの神なき者として生きてしまっていた罪を本当に神様が豊かに許そうと願っていてくださるんだから、そのところにひざまずいて、イエス様、あなたのもとに帰ってまいりました。まるで放蕩息子がもう遠く離れているにもかかわらず、今かと待ちわびておられる父なるお方がこちらの方に走り寄ってきてくださってですね、抱きかかえてくださった。お父様、私はあなたの前に罪を犯しましたと悔い改めようと思ったら、その言葉を遮ってまでですね、ほら宴会だって言ってくださった父なる神様がいらっしゃる。このお方のもとに私たちは帰っていく。それが一人の緑子が生まれる、一人の男の子が与えられるというお言葉なのです。私たちはこの平安をいただいたでしょうか。ぜひこの平安をいただいてほしい。この平安に、繰り返すようですけど、本当にこの平安さえ握りしめていたならば、これからも人生いろいろあります。私たちの人生何もないことは、今日教会学校で子どもたちに人生いろいろあると言ってしまいました。10代の子どもたちにちょっとかわいそうだと思いましたけど、でもいろいろあってもこの神様の前に平安をいただいている、パウロは語りましたですよね。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自身において、ご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。またキリストは来て遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。ローマ書には、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって 神との平和を持っています。もう自分で義を形作らなければならない人生から解放されたんです。俺は正しいぞということを一生懸命こさえていかなければならない人生でした。今までは私はこれだけ頑張ってるしちゃんとやってるということを内にも外にも表明しなければならない生き方でした。でもそれに疲れ果てたのが私たちです。神様はもう一方的なご愛を持ってあなたは義だと言ってくださった。だから何一つ私たちはもうこのお方の前に自らの力で自らの義を成り立たせなくてもよいのです。いいでしょうか。この豊かな関係の中にもう引き入れてくださった、このお方が共にいてくださる、そこに永遠の平和があるということを、今日は学びたいと思いました。ジャン・バニエっていう方がいらっしゃるんですけどね、いらっしゃったわけですけれども、この方がですね、ちょっと平和という言葉にまつわるかわからないですけれども、こんな文章を書いておられます。ハンディキャップを持つ人たちと共に、生活をして、その医師が世界中にわたっていろんな施設ができている、その始まりの人ですけれどね。立ち止まる勇気をどこかで持たなければなりません。休みを取り、生を命を見つめ、痛みがどこから来るのかを見極める必要があります。暗い気持ちは間違いなく再び浮かび上がってくるでしょうし、空虚感にも再び襲われるでしょう。これは大変な苦痛になりかねません。こうした時にどうしたら心が安らぎ穏やかになれるでしょうか。で、次からですけども、単純なことを実践することです。料理をしたり、家の掃除をしたり、友人を訪ねたり、手紙を書いたり、散歩をしたり、穏やかな音楽を聴いたり、教会を訪ねたり、静かなところで祈ったり、子供と遊んだり、気持ちが弱っていても、苦しみの真っ只中にあっても、平和と喜びをつかの間でも経験することができます。というふうな文章を書いていらっしゃるんですけどね。私はこれを読みながらも、本当にこのように単純に小さなことを喜べるということも、先ほどから申しましたように、神様の前に私は平和をいただいている、本当に裁くことのできるお方がもう裁かないと言ってくださった、この平安の中にね、私たちはおらせていただけるからこそ小さなことに喜ぶことができるのだと思います。さて、少しだけあと触れて終わりたいと思いますのは、このように自分のこの罪の問題をですね、本当に神様の前に解決をしていただいて、神様との間に戦争状態が終わりました。平和をいただいたものだけができる生き方があるのです。それが平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからです、というお言葉にあると思います。自分のこの罪の問題が解決されないで平和の使者として使わされるなどということはありません。逆に戦いの道具として出ていってしまいます。自分の中で戦争状態が終わってないわけですからね。しかし私たちはイエス様によって本当の平和をいただきました。永遠に変わらない平和をいただいた。だから平和の使者として使わせていただけるんですよ、私たちは。神の子供なんですけどね、イエス様を信じる者は全て漏れなく変わることなく、けれどもこのイエス様が三条の説教でおっしゃられた平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからですというお言葉は、そもそも神の子なんだけども、その方が平和の使者と使わされるときに、ああ神の子だなというふうにこの世界は呼んでくれるっていうんですよね。それは、私たちにとって喜びだなのではないでしょうか。この降誕の季節、平和の使者として私たちは使わされていきたいと思います。振り返れば平和どころか本当に、逆のことばかりをしているような私たちだ、私かもしれませんけれども、 でも今日お約束くださったのは、あなたも平和の使者として使わす、こういう神様のお約束だと思いますね。時々引用します、リジューのテレジアっていう人がこんな言葉を書いています。ことの成り行きが自分には全くわからない時でも、私は微笑んでありがとうございますと言って神様の御前にいつも喜んでいるようにしています。もう一度読んでみたいと思いますけど、ことの成り行きが自分には全くわからない時でも、私は微笑んでありがとうございますと言って神様の御前にいつも喜んでいるようにしています。平和の使者として使わされる、それは何よりも私たちが喜びを持って生きていくということではないでしょうか。お祈りをしましょう。恵み深い天のお父様、自らの罪が解決されないところに誠の平和、平安はありません。しかし主はいらしてくださいました。一人の緑子、一人の男の子としてこの地にご熱心を傾けてくださいました。やってきてくださいました。あなたの十字架を仰ぎ見、あなたの前に今一度自らの罪を悔い改め、罪の許しの確信をいただいて、そうして永遠に変わることのない平和、平安の中に生かされている、そのような私たちであることを確認しながら感謝をすることができるように、誠の平安をいただいて平和の使者として使わせてください。いつも喜びを持って生きていく私たちとならせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。今しばらく黙祷いたしましょう。そして司会の方にバトンタッチをしたいと思います。